学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19129回目の今日は、子宮頸がんワクチンの効果と有害事象について、帝京大学老人保健センター施設長渡辺博さんにお話しいただきます。なお、この放送は電話収録で行っています。
パピローマウイルスは、最近までは皮膚に発症するイボや外陰部に発症する典型コンジローマの原因となる陽性のウイルスとして知られていました。悪性の疾患との関与は疑われてなかったのですが、子宮頸がん発症の原因究明が進められる中で、パピローマウイルスの関与が新たにドイツのツアーハウゼンらの研究により解明されました。パピローマウイルスには現在150種類以上の遺伝子型が存在すると言われています。その中で遺伝子型が16型と18型の2種類が最初に子宮頸がんの原因ウイルスとして同定されました。およそ今から40年余り前のことでした。その後の研究で、現在までにおよそ15種類の遺伝子型のヒトパピローマウイルスによって子宮頸がん発症への関与が判明しています。発がんに関するヒトパピローマウイルスはハイリスクヒトパピローマウイルスと呼ばれます。中でも16型と18型は発がんに特に強く関与し、原因ウイルスの中で検出においても悪性度においてもほぼ常にトップ2を占めています。子宮頸がん全体の60%から70%が16型または18型の感染から発症していると考えられています。子宮頸がんがウイルス感染に起因することが分かると、次に考えられたのがワクチンによる感染予防とそれに伴う発がん予防でした。ここで新たなヒトパピローマウイルスワクチンの開発が進められます。世界で最初に発売されたのがアメリカの M 社の4価ワクチンです。2006年のことでした。さらに2007年にはイギリスの G 社からも2価ワクチンが発売されました。そして2007年からはアメリカでこの新たな子宮頸がんワクチンを使った定期接種が、またイギリスでも2008年から開始されています。今からおよそ18年前のことでした。ちなみに日本における2価ワクチン、4価ワクチンの定期接種化は2013年でした。アメリカ、イギリスと比べると約6から7年遅れで、しかも定期接種開始後、わずか2ヶ月で、例の接種勧奨措置会に陥ってからは、ワクチン接種率が激減し、その状態がこの後およそ9年間持続することになります。なお、ここで述べる2価ワクチンと4価ワクチンは、今現在日本を含め、先進国中心に世界中で定期接種に使われている子宮頸がんワクチン3種類のうちの2つを使っています。ここで2価、4価、9価と子宮頸がんワクチンを区別するときにご注意いただきたい点があります。2価、4価、9価というのは、ヒトパピローマウイルスワクチンに含まれる遺伝子型が異なるワクチンの種類数を表しています。2価というのはヒトパピローマウイルス16型と18型の2種類の遺伝子型のウイルス感染を防ぐワクチンを含むので2価ワクチンと呼ばれています。また4価ワクチンは2価ワクチンと同じ16型と18型に加え、子宮頸がん発症とは無関係な典型コンジローマ発症に関与する同リスクヒトパピローマウイルス6型と11型に対するワクチンを含む合わせて4種類のワクチンの混合ワクチンです。4価ワクチンは2価のハイリスクヒトパピローマウイルスワクチンと2価のローリスクヒトパピローマウイルスワクチンの混合ワクチンです。ヒトパピローマウイルスワクチンとしては4価混合ワクチンですが、ハイリスクヒトパピローマウイルスワクチンとしては2価混合ワクチン相当になります。このような混合ワクチンとしての構成は、最近定期接種にも取り入れられた、あと一つのヒトパピローマウイルスワクチンである、 子宮化ワクチンに関しても同じことが言えます。子宮化ワクチンは7価のハイリスクヒトパピローマウイルスワクチン、16型、18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型、および2価の同リスクヒトパピローマウイルスワクチンの混合ワクチンです。9価ワクチンはハイリスクヒトパピローマウイルスワクチンとしてみれば、7価ワクチンということになります。7価のハイリスクヒトパピローマウイルスワクチンは、2価ワクチンと4価ワクチンの共にカバーする16型、18型に加え、子宮頸がん発症に関与する、3番目から7番目に多く見られる、31型、33型、45型、52型、58型の、プラス5価分のワクチンも含む、9価のヒトパピローマウイルスワクチン。当初は16型と18型の2価で、子宮頸がん全体の約70%、それに続く効果を合わせて約90%をカバーすると予想され、より広くカバーするワクチンを求めて、9価ワクチンも後に開発されました。欧米では子宮頸がん予防ワクチンの定期接種がおよそ17年継続されています。この間、ワクチン接種の効果に関する検討も、初期の全がん病変のワクチン接種の有無に関する比較から、近年は罹患者数の長期にわたる蓄積のおかげで、子宮頸がんそのものの患者数と、ワクチン接種の有無との直接的な関係まで報告されるようになってきています。子宮頸がん予防ワクチンが対象とする16型と18型の2種類のヒトパピローマウイルスは、これだけで知られている15種類のハイリスクヒトパピローマウイルスのおよそ60から70%を占めています。ワクチンが守備よく機能すれば、子宮頸がんの患者数は、ワクチンがなかった時代より、以下ないし4価ワクチン接種で60から70%、9価ワクチン接種で90%前後減少するものと予想されていました。9価ワクチンの方は予想通り90%前後の減少が観測されましたが、2価ワクチン、4価ワクチンでも近年、9価ワクチンと同程度の90%前後の減少が報告されるようになりました。当初予想外の異なる遺伝子カドウイルス間の交差免疫の恩恵との見方もできます。薬品には必ず副作用がありますが、ワクチンの場合には特に副反応と呼ばれることもあります。ワクチンの副反応の中には、本来ワクチンの接種自体が原因で起こったものと、たまたまワクチン接種のタイミングで起こった別のものとの両方が含まれます。副反応という言葉だと、すべてワクチン接種が原因となったことと誤解されがちです。このような誤解を受けなくするためには、最近では副反応に変えて、有害事象という用語で表すことも多くなります。ワクチンの有害事象とは、ワクチンの接種後、体に起こった問題の中で、ワクチンの接種と因果関係のあるものから因果関係のないものまで、すべてを含むことがあります。実際にはワクチンの接種後に起こる問題には、ワクチン接種と関係あるのかないのか、判断がつかないものが多数含まれるのが普通で、問題点を見逃さないために、有害事象としてすべての問題を把握するのが重要です。今回問題になった子宮頸がんワクチンの接種後の副作用騒ぎも、今思い起こせば新規登場のワクチンであり、これは子宮頸がんワクチン、新しいワクチン受け手の存在。中高生はもともとワクチン接種や外来受診が最も少ない年齢。医療側でも中高生という外来受診が本来少ない対象からなるため、そういったことから本来なかった副作用、副反応の挙動が作り出されやすい状況です。後日、明治大グループより行われた名古屋市におけるアンケート調査では、ワクチンの副作用と疑われた体がだるい、集中できない、物覚えが悪くなった、などといった24の症状すべてにおいて、 ワクチン接種群と非接種群との間で有意差は証明されませんでした。WHO は2022年のヒトパピローマウイルスに関するポジションペーパーの中で、子宮頸がん排除のための戦略として3つの条件を提示しています。すなわち、1、15歳までに 90% の女子が子宮頸がん予防ワクチン接種を受けること。2、70% の女性が子宮頸がんの検診を受けること。3、子宮頸部に病気変を要する女性の 90% が適切な治療を受けられることの3項目です。日本がぐずぐずしているうちに世界では子宮頸がん排除が始まっていました。日本も早くこれに追いつけるように頑張りましょう。
今日は子宮頸がんワクチンの効果と有害事象について、帝京大学老人保健センター施設長渡辺博さんにお話しいただきました。なお、この放送は電話収録で行いました。ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。